本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の8章です。エゼキエルチャプター8。エゼキエル書の8章。はじめに1節から4節までを宣言いたします。エゼキエル8章。第6年の第6の月の5日、私が自分の家に座っていて、ユダの長老たちも私の前に座っていた時、神である主の御手が私の上に下った。私が見ると火のように見える姿があった。その腰と見えるところから下の方は火で、その腰から上の方は聖堂の輝きのように輝いて見えた。するとその方は手の形をしたものを伸ばし、私の髪の房を掴んだ。すると霊が私を父と天との間に持ち上げ、神々しい幻のうちに私をエルサレムへ携え行き、妬みを引き起こす妬みの偶像のある北に面する内庭の門の入り口に連れて行った。なんとそこには私がかつて谷間で見た姿と同じようなイスラエルの神の栄光があった。アメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主よ、我らも霊の目においてあなたを見ることができますように、あなたのこの地上を見る目、あなたのそのうめき、あなたの憐れみ、あなたの愛、そしてあなたの怒り、主よ、本当に私がそれをはっきりと見ることができて、またそれを感じることができて、そして主よ、滅びの道に行こうとする人々を食い止め、またあなたの祝福の道に人々を導いていくことができますように導いてください。今取り継ぐ者の上の唇を清め、また預かる一人という耳を清め、とうども今あなたの豊かな恵みへと導き入れてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エゼキエルの8章に入りまして、第6年の第6の月の5日、というふうに書いてあります。ですから、前回の、最初の幻が、示された時から、1年と2ヶ月が、経っている状態ですね。年でいうところの、BC592 年、ですから神殿崩壊の、およそ5、6年前の、その時期の頃です。だいぶバビロンが勢力を増して、もうイスラエルにちょっかいを出して、でそしてイスラエルはそれもうちょっかい出してくるバビロンに対して何の太刀打ちもできないで、どんどん弱っていく、どんどんバビロンが強くなっていく、そういう時期の最中にユダの長老たちがこのバビロンにいるエゼキエルの前に行って、そしてエゼキエルから何か聞こうとしていたのでしょうか。その最中にですね、エゼキエルは幻を見ます。そのユダの長老たちが前に座っていた時に、神である主の御手が私の上に下った。主の御手が下る。そうすると、エゼキエルは幻を見るようになります。2節や、私が見ると火のように見える姿があった。その腰と見えるところから下の方は火で、その腰から上の方は聖堂の輝きのように輝いていた。聖堂の輝き、のように見える。またその、腰から下の方が火。本当に、凄まじい表現です。聖堂は神の裁きを、よく表している、ところですね。祭壇が、聖堂によって作られており、また火によって、燃え立たせられる。そして、その主への、捧げ物を焼き尽くす、それが、祭壇ですけれども、そしてそれを燃やすのは火である、んですけれども、本当に、エゼキエルが見た幻の中において、この、主の臨在、主の幻、それは、火のように見える姿、そして聖堂の輝きのような輝きを持っておりました。 で、ね、3節ではその方が手の形をしたものを伸ばし、ね、ですからはっきりとした手ではなく何か手のような形をしたもの、それがこのエゼキエルの髪の房を掴んで、そして、ね、地と天との間に彼を持ち上げました。エゼキエルは前の幻の時は、ね、髪の毛を剃って、ね、いるんですけど、ですからあれから、ね、髪が生えてきた。その髪の房を掴んで、で霊が、ね、彼を、その地と天の間に持ち上げて、でそして彼は幻のうちにエルサレムへと携え、行かされました。でそしてこのエゼキエルが、行かされたところ、そこは、妬みを引き起こす妬みの偶像のある北に面する内庭の門の入り口に連れて行ったと書いてあります。で、この北のに面する内庭の門の入り口、まあ、そこは、主に、ね、この祭壇で生贄を捧げる、ね、その、捧げるための、ね、まあ、入り口になっているところですけども、そこにおいて妬みを引き起こす妬みの偶像があるんです。で、妬み、主は、妬まれます。人はどういう時に妬むでしょうか。例えば、ね、夫婦が、ね、相手が、ね、奥さんが夫がいるのに、けれども相手がいるにもかかわらず他の男他の女と、ね、不自然な関係に陥るとするならば、ね、妬みが引き起こされますけれども、本当にエゼキエル書、妬み、神の妬みによって、まあ、このような裁きが下されるということは多々あります。これは、ね、本来神のためには神様を、夫として、そして神様に誠実を尽くしていかなくてはならないですけど、しかし他の神々、別の偶像の神々、そちらの方に行くとするならば神様の妬みが引き起こされて、そしてその人はその妬みから来る諸々の災害に遭わなくてはならないんです。世の中で偶像礼拝している人はいっぱいいます。ただ彼らは、ね、誠の神を知りません。無知でやっているんですけども、しかし神様を知っておりながらにして、ね、この誠の神を、ね、知って信じておりながらにしてなおも、ね、別の神を、ね、もたらすとするならば、ね、その人は、ね、妬み由来の災害に遭うことになってしまうわけです。この妬みについて、申命記のですね、4章を開きたいと思います。申命記4章の23節と24節です。申命記4章、23節と24節。申命記の4章23節と24節。気をつけてあなた方の神主があなた方と結ばれた契約を忘れることのないようにしなさい。あなたの神主の命令に背いてどんな形の彫像をも作ることのないようにしなさい。あなたの神主は焼き尽くす火、妬む神だからである。アメン。で、妬みが引き起こされるその原因、それは愛だ。愛してるからです。愛していない相手に対しては妬みは起こされません。ただ主はですね、この神の民をことさら愛しておられるゆえに、ですからこの相手が、ね、その愛に応えないで、むしろ裏切って他の男他の女に、ね、心を背けて、ね、体を、ね、背けるならば、ね、したらこの神の、ね、妬み、ね、焼き尽くす火として、ね、主は現れてしまうわけです。ね、主は妬むほどの神です。それほど愛しているということです。ですから、ね、私たちは本当にこの主のその激しい愛に、ね、私たちは、愛で応える、これが正しい関係ですけども、しかし、これを裏切って別の神々、あるいは、ね、神ならぬもの、ね、お金とか世の制度とかそちらの方に、ね、重視してしまうならば、彼その妬みを引き起こしてしまうことになります。 ね、よくよく気をつけなくてはなりません。ですからこの、ね、エルサレムにエゼキエルが幻のうちに、ね、生かされた。すると妬みを引き起こす妬みの偶像が、ね、北に面する内側の門に、ね、ありました。でそしてエゼキエル書の8章の、5節以降にですね、この神殿の外側と内側に4箇所のこれこれのことが行われているという意味嫌うべきことが行われているというその幻が次々とエゼキエルに対して示されます。8章の5節から見ていきますと、その方は私に仰せられた。人の子よ、さあ目を上げて北の方を見よ。そこで私が目を上げて北の方を見ると、北の方の祭壇の門の入り口に妬みの偶像があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたは彼らのしていることが見えるか。イスラエルの家は私の聖所から遠く離れようとして、ここで大きな意味嫌うべきことをしているではないか。あなたはなおまた大きな意味嫌うべきことを見るだろう。アーメン。4つの意味嫌うべきことのまず1つ目、それはこの北の方の祭壇の門の入り口、これこの北の方の、ところに祭壇が、祭壇の生贄をほふるところがあるんですね。そこに妬みの偶像があります。この、本来この北の方の祭壇の門のところには、では何をなされるべきか、レビ記のですね、1章を、開きますと、レビ記の1章の11節によりますと、レビ記の1章、10節から、見ていきますと、そこにおいて何をなすべきかが書いてあります。でちなみにレビ記の1章はですね、主に全焼の生贄に関するこの、祭壇の規定が書かれています。全焼の生贄をいかにして捧げるべきであるのか、書いてあるんですけども、レビ記1章の10節から、しかしもし全焼の生贄のための捧げ物が羊の群れ、すなわち子羊またはヤギの中から傷のないオスでなければならない。その人は祭壇の北側で主の前にこれをほふりなさい。そして祭司であるアロンの子らはその血を祭壇の周りに注ぎかけなさい。アーメン。なんと全焼の生贄をですね、ほふって主の前にほふってその血を祭壇に、注ぎかけるべき場所がこの祭壇の、北側の、その、ところなんですね。全焼の生贄すべてを捧げ尽くすというその、神様への捧げ物、それを、主の前にと、11節に書いてあります。これ、タニームヤーウェですから、主の御顔の前ですから、この祭壇のこの北側のところ、主の御顔の前です。その主の御顔の前のところになんと、このエゼキエル書では主の妬みを引き起こす、その偶像が建てられている状態でした。本来自分自身のすべてを捧げ尽くすべきところ、また、自分の罪を清めていただくために、身代わりとなる動物の、血、それが祭壇に注げられる、その、聖なることをするべきその場所において、もう主の妬みを引き起こす偶像が置いてある。ですから、もう本当に、自分の家の中の、最も、奥まった部屋、本来夫婦が最も親密に交わる、その、ベッドの上に、その他の、異性を連れ込んで、そこでみだらなことを、それも本人の目の前でしているような、そういう状況です。本当に主が徹底的に忌み嫌うべきこと、この主の、この祭壇、全焼の生贄、これは自分自身のすべてを捧げ尽くして、そして自分自身が犯してきた罪々を清めて、その身代わりの生贄を捧げるべきところ、そこにおいてこの忌み嫌うべき偶像が置かれてしまっているわけですね。
要するにですね、教会のこのね、門の前に来て、動物を殺して、そしてそこに置いてある狐だとかね、さまざまな偶像、 それの前に犠牲を捧げた。でその奥にはイエス様いるわけなんですね。だから奥張った部屋、自分 の、 あのイエス様との住みか、この教会でイエス様おられる、ここに私がいて私はあなたと会うと宣言したから。それなのにイエス様おられるところに他の女男を連れ込んでそういうことをした、霊的この会員をするということをイエス様を目の当たりにして、神様を目の当たりにしてやった。だから怒りに触れられるんですね。でこの時に怒りに触れられてどういうことが起きたかって言ったら、しょっちゅういろんな国が攻めてくるんです。しょっちゅういろんな国が攻めてきて、攻めてきた国は、国を守るために出て、激盛んに戦う人たちは全部殺す。でそのあと残ったものの中で、今度イスラエルを立て直すためにちょっと力になりそうなものは全部捕虜として連れていく。そして何が残るかって言ったら、摂理もなく神と人の前で罪を平気で起こしている、犯している人たちだけが残るんですね。でその人たちが残ってやってたのが今の、だから神に罪を犯して、そしてもう海外からの侵略にあって、そして自分たちのもう国の力が、国民の力がどんどんどんどん弱まっているのに、その摂理が分かるような人ね、だから祭司もいい祭司はちゃんと連れていかれる、ね、まだ役員もいい役員は全部連れていかれる、力がある人は戦場で殺されるか連れていかれる。で残ったのがね、カスばかりなんですよ。この残った数ばかりが神の摂理を知らないから、何をするかって言ったらね、主にどうやって礼拝するんだっけ、そう、生贄だ生贄だ、それで何をするかって、自分たちが悪いことをして戦争にあった、こんなに無残にも惨敗してるということには気がつかないで、何をするかって言ったらね、主に信じていたイスラエルの神は力がなかった、だから開国の軍隊に曲げたということだから、いやバビロンの神に拝んだらね、私たちもいいかもしれない、だって聖書輸入してくるやついたよね、王ので行って設計図まで書いてイスラエルに帰ってきてそれ作ったでしょ。そういうようなことが日常茶飯事起きているので、それをやればやるほどまだ海外からね、軍隊が来るわけなんですね。で軍隊が来てまだそうそうたる人たちが亡くなってということなんだけど、この時にね、自分たちが悪いことしたからこういうことになったということを覚えないで、イスラエルで何がすごく有効したかって言ったらね、空城諏訪、この神に拝んでみて、それでも戦争にあったから次はあの神に拝んでみよう、守られるかもしれないということで、空城諏訪がもう盛んになっていったということなんですけれど、空城諏訪をしている人たちの特徴というのがありまして、空城諏訪をしている人たちというのは、自分がやっていることは悪いことというのは分からない、だから一番最初にね、拝むことでなんとかって、海外の神だからしきたりが分からないことなんですよ、ね、海外からの輸入してきた神だから、だからしきたりが分からない、訳が分からない神だから、まず拝み倒し、シャーマニズムに基づいたね、この信仰なんですけれど、このシャーマニズムに関わっている人たちの特徴というのは何か、神が仰せられてこれやっていい、これやってはならないということの10戒と律法による 定めそれなしで、それはもう命令は無視して、そして幸いだけを願うんです。幸いだけ、シャーマニズム信仰に仏教の影響を受けた信仰になるのね。シャーマニズムやってみてダメだと何をするかって言ったら、何をやっても無だよって、無無無、今日一日なんとか生きればいい、ね、やられっぱなしだから、今度はね、やられたことをそれをいいことにしてるんですね。だから殺してはならない、で殺してはならないんじゃなくて殺す力ない、やられてるから。だからこの無の思想に行っちゃう。そして3番目ね、儒教って知ってます？皆さん、儒教思想、儒教の思想というのはね、これはね、言い換えると、私気づいたんですけれど、これ共産主義の思想なんです。どういうことかって言ったら、儒教の上で生まれた途端に階級が決まってるんです。殿は殿、ね、家来は家来、生まれた途端に良い階級は全部決まってるんですよ。共産主義、何て言うの、お父さんが、ね、共産党の幹部だったら子供も幹部、ね、お父さんが炭鉱の労働者だったら子供も炭鉱の労働者、そういうこと。お父さんが庭師だったら庭師、お父さんが奴隷だったら奴隷、これ儒教に置いているその、階級の世界で、4番目がね、世俗主義、世俗主義ということなんですけれど、何なのかって言ったらね、富もたくさん持っていれば一番ね、地位もたくさん、もう登るだけ登り詰めた方が一番、名誉も自分が一番たくさん持ちたい、仕事も一番、自分が一番やり手になりたい、勉強も一番、パンの数も自分が一番、女になると靴やハンドバッグ、マフラー、洋服、宝石、自分が一番持ちたい、何でも一番一番一番、たくさん持ちたい、上に立ちたい、これがね、世俗主義ということなんですね。神様というこの掟がないと、人間はこの4つの主義主張に落ちていくんです。そしてこの4つの主義主張に落ちている人たちの質というのは、ずっと外部から攻撃されっぱなしなんですね。攻撃されっぱなしだから、攻撃されるたびに人間性もね、考え方も全部歪んでいくんです。自分で立ち落ちできないから、自分で勝てないから、だから攻撃されっぱなしの中において自分のご利益ということを考えるから、結局どうなるかっつったら、もう本当にあれこれあれこれで全部当てはまるものはやってみる、そういう主義主張になってしまうんですけれど、当時のイスラエルがまさにこの状態ですよ、ね、神に頼んでダメだったら次の神、次の神ってどんどんどんどんどんどんどんどん変えて変えてやったよねそう、ボロボロだったよね。そう、今はボロボロじゃないよね。はい、神この神に誘われれば、もう全部言って拝んだ者が今はキリストを信じてイエス様の弟子、イエス様のね、子供になった人がうちの教会にもいます。本当に彼一番最初うちの教会来た時にボロボロでしたよね。ね、見た目もやることもなすことも。だけど今はどうなってるかって言ったらね、すごい愛される人、愛された人に変わっている。だからこれがね、真の神が与えるものと、じゃない偶像崇拝による災い、呪いとの違いです。
エゼキエル書の8章のですね、6節を見ますと、エゼキエルの8章の6節、この方は私に仰せられた、人の子よ、あなたは彼らのしていることが見えるか。イスラエルの家は私の聖所から遠く離れようとして、ここで大きな忌み嫌うべきことをしているではないか。あなたはなおまた大きな忌み嫌うべきことを見るだろう、ね、ですから、ね、イスラエルの家と、ね、神の聖所の中におわす神である主を、ね、遠く離れようと、ね、してるんですけども、まあ、日本語の、まあ、この新改訳ではですね、私の聖所から遠く離れようとして書いてあるんですけども、あの新教徒訳の方でですね、これ私を聖所から遠ざけようとしてというふうに書いてあります。こちらの訳の方がいいです。私を聖所から遠ざけようとして、ですから、ね、彼らですね、あの本来彼らのガイドライン、中心、生活の中心、意識の中心となすべき主がおられるんですけども、そしてその主が定めた律法、これが本来彼らが従うべきガイドラインなんですが、しかし彼らはですね、その主という絶対的な中心、基準をそれを、ね、あの投げ合って、ね、ぶっちゃけて、でそれで自分がなんでこんなにあの敵に、蹂躙されるんだろう、なんで、ね、嫌な災害ばかりが起こるんだろうというふうに、なんかそっちの方に考えて、でこの誠に従うべき主というその主の御言葉というガイドラインを全くもってあさって、ねねねまあ、売っちゃったまんま、ね、自分自身の、ね、ガイドラインに、ね、それを構築して、そして主をこの聖所から遠ざけて、ね、この聖所というところ、なんか宗教儀式を行うような、ね、ところだということで、その神殿の中でこの、ね、忌まわしい偶像を、ね、構築して、で、それで主を、ね、遠ざけようとしているんですね。本当に私たち自身も皆さんの中から主を遠ざけようとする志ないでしょうか。自分の幸せ、自分の思い通り、それを求めてですね、でそれで、ね、主のガイドラインをに従おうとしない、それを、ね、投げ合ってしまう、ね、主の道に歩むこと、これが健康的な道です、ね、本来歩むべき健康のガイドライン、あなたは今、ね、体重が増えすぎてるから、ね、食べ物を減らしなさいとか、あなたは血糖値が高いから、ね、炭水化物を減らしなさいというガイドラインがあるにもかかわらず、そのガイドラインを、ね、蹴って、ね、売っちゃって、でそれで、ね、いや私は甘いものが食べたいんだ、いや私は炭水化物ご飯が食べたいんだって言って、ね、食べて、そしてますます自分自身の身に災いを振りかからせてしまう、それが当時の状況だったわけです。霊的な状況、肉的な状況でそれをしてしまう人は自分の身に災いを招く、霊的に主をそれを売っちゃってしまう、主のガイドラインをそっちのけにして自分の歩きたい道、それを優先させると、どんどん命から離れて滅びに通じてしまうわけです。でそして7節からのところ、第2番目の死の忌み嫌うべき技が行われている様があります。7節から、それからこの方は私を庭の入り口に連れて行った。私から見ると壁に一つの穴があった。この方は私に仰せられた、人の子よ、さあ壁に穴を開けて通り抜けよう。私が壁に穴を開けて通り抜けると一つの入り口があった。この方は私に仰せられた、入って行き彼らがそこでしている悪い忌み嫌うべきことを見よ。私が入って行ってみると、なんと這うものや忌むべき獣のあらゆる像やイスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に彫られていた。またイスラエルの家の70人の長老がその前に立っており、その中にはシャファンの子ヤーザヌヤも立っていて、彼らは皆その手に香炉を持ち、その香の濃い煙が濃い雲が立ち上っていた。本当に忌み嫌うべき、技が行われております。この神殿の中の、神殿の、まあ、外ですね、そこになんか隠れた部屋を、 彼らがこしらえて、そしてその隠れた部屋の扉の内側に置いて、なんか香の煙を焚いています。そしてそこの壁の一面にですね、這うものや忌むべき獣のあらゆる像が彫り込まれていたんですね。私ね、あの壁一面に像が彫り込まれているの、あのカンボジアの方で、ね、見ました。なんか壁一面びっしりとなんかわけのわかんない像が彫り込まれていてですね、まあ、カンボジアに限らず、ね、まあ、仏教のところにもなんか壁にそういう一面にびっしり像が彫られてるんですかね。そういうありさまで、その中はなんか真っ向草にですね、あの線香、なんかこの香の煙が立てられて、なんか それをですね、この神殿の、ね、ところの、その隠れた部屋を作って、そこでそういうことをなんとイスラエルの70人の長老が、それに加担していて、しかも、その中にシャファンの子ヤザヌヤがいたってあります。このシャファン、シャファンといえばあのいい王様だったヨシア王の時に宗教改革を、ね、手伝った、まあ、ヨシアの時代の初期だったんですけども、その初期の息子が、このイスラエルの、悪に加担してしまってるんですね。ヨシア王の、時、シャファンはヨシアにいいことを、手伝いましたけど、しかしこのその子ヤザヌヤ、なんと率先してこの、悪どい偶像礼拝に、加担して、しまっているわけです。この、イスラエルのこの最も、清い清くするべきところにおいて、そんな隠れた部屋を作って、その中で偶像礼拝をしている、正面には明らかでした、彼らは隠れて行っていたかもしれないですけど、しかし主が、暴露するんですね。まあ、岩崎さんも、こちらに移って洗礼を受けて、でそれで、なんかおかしいということで、生徒たちが家に行ってみたら、なんか偶像がいっぱい置いてあって、変ななんか偶像の、紙があったりして、主は隠れたところを見ておられて、でそれで、それを取り除いて、でそれで、まあ、ここに至ってはですね、本当に、主がですね、愛しておられると、その隠れた技を明らかにして、でそれで、その主の忌み嫌うべきものを、捨て去りなさいということで、どんどん捨てて、で徐々に聖なる有様が、岩崎の中で構築されていって、今ここに至っています。
だから安心できないんですよね。立派な親父がいても、立派な兄弟たちがいても、この、シャパンという人はヨシア王を手伝って、もう本当に素晴らしい仕事をした人なんですよ。その息子たちも一緒にその仕事に携わって、立派な人なんだけど、この、とんでもない人が一人いたんですね。ヤーシャナ、いたんですね。だから信仰だけははっきりと名前が書いてあるじゃない。アブラームの父、イツハクの父、ヤホプの父。だからね、こういう信仰によって主を憧れて、そして生きるという生き様がしっかりしてない人の信仰はね、ちょっとね、信用できないんですよ。アブラハムは選ばれて、そして次世代である約束の子イツハクに、その信仰の生き様、共におられる主の素晴らしさを、それを生きて生き様でこれを証ししたので、もうイツハクはその神を憧れ信じる。次イツハクからエサオとヤコブが生まれるんですけれど、結局エサオは信仰の道には歩めなかったね。なぜかエサオの子供たちが信仰によって生きてないんですよ。ヤコブは信仰によって生きた。だからヤコブの子供たちも信仰によって生きたということなんです。だからこのサファンの子、ほとんどの子がみんなこの以外、この一人以外は全部立派だったんですよ。だけど一人こういうことをするやつがいた。だからね、教会の中で本当に私たちはね、よく見張って、ね、隠れてこの良くない子を抱く人たちを私たちは見つけなければならないです。
で12節から見ますと、 その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちがおのおの暗いところ、その石像の部屋で行っていることを見たか。彼らは、主は私たちを見ておられない。主はこの国を見捨てられたと言っている。さらに私に仰せられた。あなたはなおもまた彼らが行っている大きな意味嫌うべきことを見るだろう。ですから彼らですね、なんでこんな、ね、神殿の、ね、聖なるところの近くでこんな悪どいことを、ね、意味嫌うべきことをしているか。彼らは主は私たちを見ておられない、主はこの国を見捨てられたと言っております。ですから彼らにとって望むことを、ね、するのが主の役割だと彼らは思っていて、でそれで、ね、どうも自分の思う通りに今イスラエルが運行していない、どんどんバビロンが、ね、なんか盛んになって自分たちが衰えていく、いやいや、ね、主が見ておられないんじゃなくてまず、ね、自分自身を正すべきだったんですね。なんか良くないことが起こると、ね、自分に何か悪いことがあったのかなって思う人は立ち直りが早いですけれども、ね、何か良くないことが起きた時に、ね、人のせい、環境のせい、時代のせい、周りのせいにする人は立ち直りが非常に、遅い、人たちです。ですから自分の中に、ね、災いが起きた時に、ね、あ、自分が何か、災いのもとになることを招いていたんじゃないか、そうだ聖書を見よう、あ、偶像は主の意味嫌われることだ、ね、偶像を作ってはならない、拝んではならないって実感第2回に書いてあるじゃないか、主を拝もうっていう、ね、方面に行かないで、彼らはこの災いが起きたら起きるほど主は私たちを見ておられないんだ、ね、主はこの国を見捨てられたんだということで、この別の偶像を、ね、壁一面に、ね、這うものや忌み嫌うべき獣の像を彫って、でそれに香を焚いて拝む、ね、ということをして、でもっと彼らは、ね、主の御前に燃える炭火を積み上げていってしまっている、ね、まあ、そういうありさまであるわけです。で、さらに14節見ますと、14節ついでこの方は私を主の宮の北の門の入り口へ連れて行った。するとそこには女たちがタンムズのために泣きながら座っていた。今度主の宮の北の門の入り口に、ね、ですからより聖所に近い方向に、ね、行ったんですけども、そこにおいて行われていたこと、主の宮の北の門の入り口のところにおいて女たちがタンムズのために泣きながら座っております。このタンムズ、これですね、バビロンの神、あるいは、ね、シュメール の、ね、神で、まあ、植物のように、ね、枯れてももう一度、ね、復活して、ね、ですから、そういう、なんか再生の神、あるいは植物の、ね、神、でそれで、その、ね、宗教儀式は嘆くことが、まあ、その特徴だったそうです。このタンムズ礼拝で、主の、ね、宮の北の門の入り口のところに女たちがこう主に対してではなくタンムズに向かって泣いて、ね、タンムズに向かって願望をかけて、ね、願って、そしておおタンムズよ、今このバビロンの状況から救い出してください、そういうことをこの主の、その宮の北の門の入り口のところでそういうことをしているんです。でさらに神殿の、ね、今度、ね、宮の内庭、より聖所に近い祭司しか入れない場所に、ね、場面が移っていくんですけども、15節からこの方は私に仰せられた。人の子よ、これを見たであろうか、あろうが、あなたなおまたこれよりも大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。そしてこの方は私を主の宮の内庭に連れて行った。ね、主の宮の内庭、これは祭司しか入れない領域です。すると主の宮の本堂の入り口の玄関と祭壇との間に25人ばかりの人がおり、彼らは主の宮の本堂に背を向け、顔を東の方に向けて東の方の太陽を拝んでいた。ね、この本当に主に向けて背を向けて主を礼拝するべき場所に背中向きの形にして、そして彼ら東向きに向いています。そして彼ら東向きに向いて、ね、なんと太陽を拝んでおりました。 これもう本当に主に背を向けて、主なんかいらないよ、主なんかいないよ、むしろ、ね、自分の好むものを拝むんだよ、ということを彼らは、ね、行いで、示して行っていたわけです。でそれで17節、この方は私に仰せられた人の子よ、あなたはこれを見たか。ユダの家にとって彼らがここでしているような忌み嫌うべきことをするのは些細なことだろうか。彼らはこの地を暴虐で満たし、私の怒りを一層駆り立てている。見よ、彼らはブドウのつるを自分たちの花に刺している。だから私も憤ってことを行う。私は惜しまず哀れまない。彼らが私の耳に大声で叫んでも、私は彼らの言うことを聞かない。ですからもう自分自身が主に向かって悪どいことを、主の忌み嫌うべきことを、それを行っているにもかかわらず、彼らですね、主に聞こうとしない。そして災いが次々と起きています。あなたこういう、それが礼拝の形じゃないよ、偶像すら誠の神じゃないよ、私に立ち返りなさいということを何度も何度も言っても彼らは聞こうとしない。皆さん、エレミア書の公開説教も聞いた方もありますね。エレミアも何度も何度も何度も耳にタコができるかというほどに、主に立ち返りなさい、悪どい技をやめなさいって、言ってるけどもやめなかった。でついに、この、主の右側の器の、もう、半分が増して、でそれでもうバビロンに打ち負かされることが決定した。もうバビロンが来るから彼に投降しなさい、逆らってはならない、口を酸っぱく何度も何度も言ってるけども、結局彼はバビロンに反抗して、でついにもう決定的な、滅びを招いてしまいました。
あのね、ちょっと例えとしてはこう弱いかもしれないけど、子供が、生まれて、でちょっと子供を静かにさせるために、静かにさせるためにゲームだとかビデオだとか、それでたまらせるということをしますよね。で今ね、本当に怖いのが、子供たちがお母さんがペタペタペタペタ乳母車でこうみんなでたむろしてる時に、子供があのキャーって泣くから携帯あげるんですね。そんで自分たちはまあ戯れて、まあペチャペチャペチャペチャ喋ってるわけなんです。そんでそういうことを癖つけといて、今度は勉強しなさいっていうね。子供に良い習慣を取り付けるということをしないで、自分の都合によってカメレオンみたいにコロコロコロコロ変わるわけなんですね。それで今そういうことで大人になった、世代ですよ。30過ぎている、30いくつとかね、まだ40にはなってないかな、ゲーム世代、ゲーム世代の中で、そのゲームがもうもう麻薬のようにその人から離れない、社会生活ができない、そういうことで親のすねがじりをするわけなんですね。で親が働きなさいっつってちょっと強行に出ると、何をするかっつったら親に暴力を振る、ね、そして親を殺した事件も今も何度も起きているということなんです。だから親、今の親たち本当に気をつけるべきだよ。この携帯電話で子供をたまらせるということは絶対にさせてはならない。今ね、手が打てるときにそういう癖つけない。本当に小さいときに自分で植えて、そして茨が大きくなって痛い痛い痛いということが今起きている。取り除こうとするとね、茨がねもう大きくなっちゃって、自分をもう刺してくる、縛りに来る。これ全部ね、イスラエルの長老たち、祭司たち、 上官たち指導者たちの悪かったことによってここまでの時代を招いてしまったということだから、皆さんが本当に自分でね、自分の立ち振る舞いが周りの人にどれだけ影響力を及ぼすかということをしっかり覚えた方がいいよ。自分のやってることを人が見て、ああやっていいんだ、そういう思いをさせたら、自分も知らないうちに、例えばの話、文子さんが食べ物を制限しないでしょ、それを他の糖尿病の人が見て、それを文子さんがしなくてもいいんだよって言ってないですよ。言ってないのに、他の糖尿病の患者さんがそれを見て、それを真似て、その人に被害が及んだら、レビ記には書いてあるの。その罪だって。書いてあったよね。恐ろしいまでに、自分の立ち振る舞いによって、他の人がそれを真似る。そういうことが、自分は知らないで、うっかり、とやってしまったことなんだけど、それは罪だ。他の人に被害を及ぼしたとはっきりと書いてあるんですよ。だから気をつけなきゃいけないんだよ本当に。
では最後にですね、第2コリントの6章を開きたいと思います。これ冒頭で宣言したところですけども、第2コリントの6章14節から18節のところです。 2 Corinthians chapter 6 from verse 14 to 18 14節から、ではお読みします。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルにとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。アーメン。本当に交わるべきものではないものと交わることは、ね、できないことがここに書いてあります、ね、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけない、ね、私たち神の子供たちはですから、ね、子供を教育する上においても、ね、何か、機械に、ね、ゲームにバーチャルの世界に、ね、頼るということ、これをするのではなく、本当に人と人との、ね、コミュニケーションのうちに、また自分自身の独創性の中に物事の遊びを見出して、また面白さを見出して行くべきですね。他人が作った面白い物事システムプログラム、それに乗っからなければ時間をやり過ごせないというものになってはなりません。本当に自分自身が何が面白いことであるのか、何がワクワクすることであるのか、それを自分で見出して発見して、あるいは創意工夫をしてそれを作り出す、そういう人が今本当にね、ゲームがはびこるようになってから、それが、そういう人がもうどんどん少なくなってしまっている。だから私たちは子供たちを御言葉教育をして、そして本当に人と人との関わりのうちに育てる、ということを本当にこれはね、していくべきことです。本当に今私たちは、それを求めて、そのような学校を建てたい、そのような幼稚園を建てたい、また、あるいは、そういう個人を作って、でそれこの親御さんが、子育てを手放した、そういう子どもたちには御言葉で教育してあげて、そして本当に栄光の神の子たちを、次世代を育て上げていきたいというビジョンがあります。本当に多くのお金が必要であり、また人材が必要です。本当にそのことのために、皆さんに日夜祈っているところですね。本当に私たちはその働きをしていくべきです。キリストとベリアに関係はありません。不信者と釣り合わぬ首輝きをしてはならない、書いてあります。そしてさらにこの16節の後半にこう書いてあります。16節の後半、神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。 私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、と全能の主は言われる。アーメン。ですからね、もう彼らは偶像を捨てて、そして本当に汚れを捨て去るべきだったね。そしたら主ご自身がその中に来てくださって、そして彼らと共に住み、彼らの神となるって、言われておりましたけれども、しかしこのバビロン捕囚のその直前のこの人々は結局主に忌み嫌われる偶像、また異邦人と混じり合いの中で、この主の忌み嫌うものを捨て去るどころか、それらをますます、受け入れて、ますますそれに拝み倒して、でそしてついに滅びを招いてしまいました。皆さん、偶像に気をつけるべきです。まあ、ここにいる皆さんは、安心だと思うんですけども、本当に偶像になるようなもの、こと、そのシステム、それを神の国のシステムに先回りしてはなりません。上回ってはならないんです。私たちはむしろそれらを、主に忌み嫌うべき、意味嫌われるべきものは足の下に踏みつけて、それらと一切混じり合いをしないで、むしろまた無知のゆえにそういうことを、している人々は、彼らは本当にこの主の標準の中に招き入れるべきです。また世のシステムを神の国のシステムの中に招き入れて、そちら側にのルールに従わせていくべきなんです。皆さんはこの時代本当に主に喜ばれることをして、ますますこの地上において栄えたもの、抜きんでたものになって、そしてこの時代を作り変えることに豊かに用いられる皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アーメン。
主の掟がなく生きると人は獣に等しい。だから私たちは1にも2にも3にもイエス様だったらということを考えながら、重んじながら生きていかなければなりません。主は大きくは10回というもので、主の掟を私たちに与えてくださいました。そして事細かくは613のこの律法を私たちに示してくださいました。今イエス様が望んでおられるのは10回プラス、あなたの心に浮かんだことをしなさいと知ってはならないということなんですね。私たちの心に良いことが浮かんだらそれはする。私たちの心に、あ、これは悪いことだということが浮かんできたら、それはやめなければならない。イエス様は私たちにこれを願っております。大きくは10回、そしてあと日々私たちが守らなければならないことは、思いと心に浮かんだことを、良いことはしなさい、悪いことはやめなさい、これです。だから皆さん、この時間10回を本当に自分の身につけることができますように。そしてまだ心に、思いと心に浮かんだことをやめることも、まだそれを実行することも名人でありますように、主にあって祈っていきたいと思います。捕虜として連れて行かれないために、殺されないために、虐げられないために、私たちにはこれが必要です。では主の皆を呼びましょう。せーの、
主は、
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 これらすべての言葉を告げた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。
1、
あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。3、安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地をと海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。
4、
あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。
これがこうです、はい、
殺してはならない。
6、
姦淫してはならない。
7、
盗んではならない。8、隣人に関して偽証をしてはならない。9、隣人の家を欲してはならない。10、隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主にこの大きな枠としてこの10回が与えられています。この10回に沿って私たちは本当に気をつける、このやっていいこととやってはならないことのこの仕切りをあなたが置いてください。そして私たちの思いと心にあなたの良し悪しを浮かばせてくださり、あなたが良しとされたことが浮かんだ時、それを守り行うものでありますように、あなたが悪しとされる良くないことが浮かんだ時には、それをやめることによって御心にかなった主よ、あなたの律法を守ったものとなられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたは本当にこのイスラエルの廃れ様を私たちに見せてくださいました。聞かせてくださいました。主よ、本当に私たちがこのような様にくだらないために、イエス様にあってこの10回を守ることができますように、この枠からはみ出ることがありませんように、そして思いと心に浮かばせてくださったことを守ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そして私たち一人一人が本当にイエス・キリストにあって、私たち一人一人の子子孫孫が戒めを守ったものとして幾千代に及ぶその慈しみと祝福に預かることができますように、主を祝福してください。主のなされる技が今日もこの御言葉を通して私たちを豊かに養ってくださって、あなた自身の望むことを私たちに植え付けてくださったこと、そして御霊がこれらのことを私たちの中に置いて教えてくださることを心から感謝して、イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは
は限りなく汝のものなればなり。
アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。